キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年1月24日、民数記14章13節から25節。モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実、彼らはあなた、主がこの民のうちにおられ、あなた、主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなた方は昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かであられる。トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトのこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。低地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて、アシの海の道を通り、荒野へ出発せよ。メッセージ、何度でも憐れみ。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方、心から歓迎します。ぜひ礼拝が終わりましたらお声をかけてください。ロビーのところにいます。ご自分について知っておいてほしいこと、あるいは教会についてお尋ねになりたいこと、どんなことでも結構です。ぜひ遠慮なくお声をかけてください。私たちがここでこうしてご一緒に御言葉を聞けることは本当に大きな喜びです。ここにいることができなくても、親子室でご一緒にこれを聞いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、またインターネットを通してこのメッセージを聞いていらっしゃる方々もあります。共に心を合わせて、神様がこの聖書の箇所から私たちに何を語りかけてくださるのか聞いてまいりましょう。ちょうど民数記の前半のところを一週、二週、今回三週目になります。読み進めてきました。一番最初の週には、民の真ん中に会見の天幕があり、その上に雲の柱が立って、神ご自身がいつも共にいてくださる。そして神様がいつも導いてくださる。そのことを見てきました。その次の週に見たのは、偵察に行った地は確かに良い地だったのだけれども、敵の強い強い力を見て、民が、ああ、これでは無理だと言った。でも、困難が大きければ大きいほど、私たちは神により頼んで歩むのだということをお話ししました。では今週、 実際には民はどんな歩みを願い、神様はどうお答えになったのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。読んでいただいた箇所は14章途中からですが、最初のところ14章の一節に戻って読み始めていきましょう。偵察に行った人たちは、その地がいかに良い土地であったか、ということを言うのではなく、いかに相手が強かったのか、ということを強調して言いふらしました。ですので、14章1節、全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした、と言います。というのは、彼らはここまで約束の地を目指して歩んできたわけですけれども、その直前になって、扉が閉まった。もうこれ以上先には進むことができないかといって、後ろの道ももう焼いてきてしまった。果たして私たちはどうしたらいいのだろうかと絶望に暮れて、彼らは嘆き悲しんだ。その中身は実際にはこうです。二節の括弧の中。私たちはこの地で死んでいたらよかったの。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったの。できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに。エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いにこう言い合った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。彼らはここで一人の頭を立ててエジプトに帰ろうと言い始めるんです。このことはまさに彼らが来た道を真逆に歩んでいくことを表しています。そして神の民であることを放棄するということでもあります。彼らはエジプトに囚われの身として歩んでいました。その時期およそ430年。しかし、神様が彼らを救い出してください。一人の頭が立てられました。それがモーセです。モーセを先頭にして彼らはこの道を歩いてきました。そして今約束の地の前まで来ています。ところが彼らは、そのところに入っていくことができないと、彼ら自身が勝手に決めて、前が閉ざされたので、では、反対を向いて来た道を変えろ。しかもその時に、一人の頭を立てて、エジプトに帰ろ。神様が選んだしもべ、モーセを通して導かれてきました。でも彼らは今、自分たちの中から自分たちでふさわしいと思うリーダーを立てて、帰ろうと言います。どこに？囚われの地であったエジプトにです。430年苦しんだあのところにです。彼らはもう一度神が救い出してくださったところに戻っていこうとしているんです。それは神の民として導かれてきたことをすべて投げ出して自分たちの歩みを取ろうということでした。日本語には様々な表現があります。ユニフォームを脱ぐ、バッジを外す、筆を置く、どれもこれまで続けてきた事柄に区切りをつけて違う歩みを選び取ることを指しています。彼らはここで列を離れた。神様に導かれてきた。その一歩一歩を導かれてきたところ、進むべき道、そこの列から離れて違う頭を立ててエジプトに帰ろう。そのことを聞いたカレブはこう言いました。七節の括弧の中です。私たちがメリグリで歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、 それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし、主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。カレブは、神様がここを与えてくださるだろうと言ったんです。神が私たちと共にいるから、恐れてはならないと言いました。カレブがこのことを言う根拠は、神様にあります。目前に広がる約束の地、そこには強い民がいる。ここに入れるか入れないか、それは、神様にかかっている。私たちの力の強さにかかっているのではない。私たちの数の多さにかかっているのでもない。私たちが神様にいかに喜ばれる生贄を捧げてきたにかかっているのでもない。ここで、あの地に入れるかどうか、それは神様にかかっている。もし御心ならばそれが与えられるだろう。私たちの真ん中に神様が共にいてくださる。ゆえに、恐れてはならない。しかし、そういうカレブ、一人ヨシアもでしたけれども、その二人を民は石で撃ち殺そうとします。何を言ってるんだ。そんなことは聞きたくない。私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰るんだ。彼らの命を取ろうとしたその時に、会見の天幕から主の栄光が表されたと書かれて、会見の天幕に神の栄光が満ちていました。モーセがそこに入っていって神と親しく語り合って、モーセは出てきて民に語り継げていたんです。その会見の天幕には他の誰も入ることができない場所でした。誰も主の栄光を垣間見ることはできませんでした。でも今、まさにその二人に石を投げようというその時に至って、十節、主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。神はご自身のお姿を民に明らかにされたというんです。誰もが見ることができるように、誰もがわかるように、神が私たちの真ん中に本当に共におられるのだということを神様はこの時明らかにした。主が共にいるか、恐れるべきではないといったヨシュアとカレブの言葉を裏付けするかのように、私はここにあなた方と共にいると存在を明らかにしてくださった。だから神は、民は神に立ち返ったのかというと、もう時すでに遅く。神はついでそこに、こう宣言します。11節の括弧の中です。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じない。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。今いるこの民は疫病で滅ぼす。モーセからもう一度新しい民を起こす。いつまでこの民は私を侮り信じないでいるのか。このいつまでという言葉に、今まで神様が民を憐れみ、許し、導き、印を見せ続け、招き続けてきたことが示されています。それにもかかわらず、いつまで経っても何度繰り返してもなお、信じることをしない侮り続ける民がいて、ここにとうとう 私は疫病で彼らを滅ぼしてしまおう。愛想が尽きる、愛想を尽くすという言い方があります。愛想というのは、愛という漢字と、想というのは思うという字ですね。ちょうど相模原の相模に、下に心というふうに書きます。相手のことを思う心という意味です。その愛想を尽かすというのは、尽きるという漢字を使います。一つ、一つ、一つと相手のために差し出していったそれが尽きてしまう。なくなってしまう。もうこれ以上はないという限界を表す言葉です。今まで許してきた。今まで愛してきた。今まで多めに見てきた。もう一度とチャンスを与えてきた。差し出して差し出して差し出して神様は愛と憐れみを民に差し出してきた。それが残り少なくなり、そこが見えるようになり、今尽きた。私は民を滅ぼそう。待ってくださいとモーセは取りなして言います。神様どうぞ聞いてください。モーセが言ったのはこうでした。エジプトをはじめとして周りの民のことを考えてみてください。彼らはイスラエルの歩みを見て、こう考えている。イスラエルの民の真ん中にはヤーウェイの神がいる。そのヤーウェイの民が、エジプトから彼らを導き出し、あらゆる苦難困難を乗り越えさせて、今やカナンの地の前まで来た。もしあなたが彼らを導き入れず疫病で滅ぼしてしまうというならば、周りの民は、ああここまで神は導いたけれども、神は結局民を導ききれずに約束の地に入れることができなくて彼らを滅ぼしてしまわれた。周りの民は何を見ていたか。このイスラエルが約束の地に入っていけるかどうか、それは神にかかっているということを知っていた。神が導き出し、神がその歩みをことごとく道を開き、神が約束の地に入れる。神がこれをなさる。イスラエルの民の真ん中にヤーウェイの神がおられるということのゆえに彼らを恐る。でも、当のイスラエルの民自体がそれを分かっていなかったわけです。彼らは自分たちの手にかかっている、ここに入れるか入れないかは。自分たちの力にかかっている、ここに入れるか入れないかは。だから扉が閉ざされたように思い帰ろうと言った。でも、ここまであなたが導いてきてくださった。だから彼は約束に基づいてこういうふうにもう一度訴えます。18節のところです。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い三代四代。あなたは怒るのに遅くと言われました。この民に対して、あなたの怒りと裁きを下される。それを、もう少し、もう少し、もう少し遅くしてください。なお、耐えてください。なお、憐れんでください。あなたは、恵み豊かであるお方。先ほど愛想を尽かすと言いました。神の愛と思いはここに尽きてしまったのだと言いました。でも神様、あなたは恵み豊かであるお方。あなたの恵みは一度ならず二度ならず何度も繰り返し民のもとに 憐れみとして示され、許しとして与えられた。今回もまた、民は神の列を離れて歩もうとしている。でもなお彼らを許してください。憐れんでください。もう一度、あなたのその尽きることのない愛と恵み、そこの見えない豊かなその恵みに彼らを預からせてください。そしてこう言いました。19節。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。今まで許してくださったように、なお許してください。彼らは今までも許されてここまで導かれてきた。民はもう少し違うことを考えていたと思います。彼らは神の民であり、神様の苦しい導きの中に歩んできて、自分たちの脈々と流れてきているこの信仰の歩み、神様に喜ばれてご一緒に歩むことができて、さあ約束の地に入っていくのだ。彼らもまた何者かであるかのように自分自身を考えていたでしょう。でも実際は違う。許されてここまで来た。何度も繰り返しつぶやいた、疑った、神に不平を言った。しかし許されて今なおここに。そしてもう一度、あなたの尽きることのない豊かな恵みの中で、ここで彼の許してください。その言葉に神様はこうお答えになりました。20節、私はあなたの言葉通りに許そう。私はあなたの言葉通りに許そう。それは神がこの民の神であることを諦めなかったということです。この民を見捨ててしまわなかった、見放してしまわなかった、彼らの神であることを放棄しなかった。民は神の民であることを投げ出して列を離れて自分たちのところに戻ろうと言ったんです。神の民であることをやめたかったんです。でも神様は民の神であることを放棄されなかった。民を諦めてしまわず、ご自身の恵みの中にもう一度、何度も繰り返されてきた、そして今なおもう一度彼らを許そう。しかし、先ほどのところにもありました、罰すべきものは必ず罰して、この父の報いを、子にこの報いを、三代四代。この神に従わなかった民は約束の地に入ることはできない。偵察隊が偵察してきた日数が40日でした。その1日を1年と数えて40年の間、この民は荒野をさまよわなければならない。その後、次の世代が約束の地に入るのだ。これは、ある一面、非常に厳しい裁きとして、語られているとお感じになるでしょう。せっかくあのエジプトを出てきたのに、導かれてきて約束の地に入っていこうとしているのに、40年彼らはアランでさまよわなければならない。ある一面、これは非常に厳しい裁きに聞こえます。しかし二つのことを考えていただくとき、この40年にまた違う意味合いを私たちは見出すことができるでしょう。一つは、彼らが考える私たちの歩みという、その私たちの範囲です。彼らは自分たちが約束の地に入れないという厳然たる事実。確かにそのことにショックは隠し得なかったでしょうけれども、でも、私たちという、 神の民全体が見捨てられたのではないことを知って、そこになお希望を見出すことができた。というの。私たちと彼らが言ったとき、彼らは神の民として、アブラハムに約束が与えられ、子供がなかったところイサクを与えられ、いや、アブラハム、イサク、ヤコブに12人の子供たちが生まれ、エジプトに囚われの地になったとき、約束の地へといつか、その歩みの中で、今私たちはここまで来た。そして、自分たちは入ることができないけれども、自分たちの次の世代、この約束の地に入れる。神は私たちのところでピリオドを打って、神の民の歩みを終えてしまわれたのではない。なお、私たち、父、その父祖から受け継いできた歩みを、子供たち、孫たちが引き継いで、この歩みは続けられるのだ。そして約束の地は彼らを待っている。その希望があるゆえに、この40年は、滅びの40年ではなかった。もう一つの側面は、この40年、神は彼らを見放されたのではありませんでした。この40年は、回復のための40年です。リハビリのための40年です。今、大きすぎる神の愛と憐れみ、それに対してあまりにも小さな神の民の応答、そのアンバランスの中で許されて、歩みが続くわけです。神様はいつも絶えず大きな愛と憐れみを持って私たちに向かってきてください。そして私たちに応答を、ふさわしい歩みを、共に歩むことを求めていらっしゃるわけです。このアンバランスな関係に私たちが追いついていくように、中身が合わされていくように、いつもチャンスを与えられ、招かれて導かれて、彼らは40年、その歩みを通して、やがて約束の地に入るとき、私はあなた方の神である、という方と、私たちはあなたの民です、という告白とは、並んで約束の地に入る。その日まで整えられ、養われ、なお導かれる歩みを、この40年続けて、神は遠く離れて民を見捨ててしまわれたのではない。この40年もまた、神の導きが共にあって、過ごす日々になります。私たちと神様との関係を考えたと、神は絶えず私たちの神として歩んでくださいます。私たちは繰り返し神の民であることを損なうような歩みをしてしまうものでしょう。しかし、神は何度憐れみ、恵み尽きることなく私たちを許し、私はあなた方の神であると言い続けてくださるお方です。イエス・キリストが弟子たちからこう問われたことがありました。私たちは愛をもって人を何度許すべきなのでしょうか。イエス・キリストは7度を70倍するまでと答えました。その意味は何度でも限りなくという意味です。事実、イエス・キリストは、自ら愛をお示しになって、付き従う者たちの愚かさ、不信仰をお許しになって歩まれました。まさに彼らのためにかかったその十字架のふもとで、 ユダはイエスを裏切り、ペテロはイエスを知らないでいい。他の弟子たちは恐れて逃げていく。でもイエス・キリストは、その彼らのために愛を惜しまずに示して十字架についていかれた。神様は私たちを招いておられます。大きな愛を持って私はあなたの神であると招いておられます。私たちから私はあなたの民の一人ですという答えを期待しながら待っておられます。言い過ぎでは民の数が数えられていく場面があります。神様が願っているのはただ単に増え広がった数が多いことではありません。その数えられた一人一人が、私は神の民の一人です。中身のある歩みをご一緒できることを求めていらっしゃいます。神様が、私はあなたの神であるとおっしゃったとき、あなたは、なんと応答しようとしていますか？あなたは何と答えようとしているでしょうか。主は私たちの神。私たちは主の宝の民。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。